種ラジ。
どうもオレンジです。
手刀でビール瓶を割る。どうもウスポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示、様々な娯楽ごとで気になったものを拾っております。種ラジの、お、種助でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということで、様々な娯楽ごとを、ご紹介しておりますが、まずは、先週楽しんだ娯楽をちょっとご紹介したいと思います。さあ、オレンジさん、何をご覧になりましたか？
1年半ぶりに渋谷に行ったよ。
ごめん。俺が悪いんだと思うけど、なんかちょっともうぐじゃぐじゃな流れになってますけど、このまま続行します、
ね。ちょっとね、わかんないです。マジカルラブリーなのか、錦鯉なのか、それとも違う何かなのか、ちょっとわかんないまま今、言ってるんで。
本当に。おじさんになってもね、はい、そういうお笑いを見て、感化されちゃうっていうね。
悲しい生き物ですよ。
で、何？1年ぶりに、はい、
渋谷に行って。1年半ぶりに渋谷に行きまして。
はい、何しに
行くの？渋谷の行き方っていうのもちょっと変で、僕も、まあ、千駄ヶ谷っていう駅まで行って、で、千駄ヶ谷って駅からシェアサイクルで、ヒューマントラストシネマ渋谷っていうところに行ったんですよ。
あ、映画を見に行ったんだけど、なぜか、その渋谷駅で降りなかったってこと？
そうなんです。まあ、渋谷駅をなんかやっぱ混雑してる、駅前のぐわーってなってるイメージが強かったので、どうにか行く方法ないかなっていろいろ調べた結果、はい、千駄ヶ谷の駅前に、いわゆるシェアサイクル、ドコモさんがやっているシェアサイクルがあると。で、実はヒューマントラストシネマの裏側にもそのポートがあると。あ、これ繋げられるなということで、はいはい、行ってみたら結構気持ちいい。原宿の、まあ、ど真ん中とか、東急プラザ原宿、表参道だっけ、はい、があるあたりの大通りを突っ切っていく形にはなるんですけど、うん、基本的にまあ、車道をずっと行くので、あんま人との接触をすることなく行けるっていう意味で、まあ、その間結構面白かったんですよね。あ、そうか、こういう風に、千駄ヶ谷からなんか原宿とか、渋谷って繋がってるんだなって知るのが面白かったんですけど。
はい。
まあ行ってみまして。まあ案の定その、僕だから宮下公園が宮下パークになってることすら目で見たことはなかったので。は
あ、
あ、これが。
リニューアルされた、
ね。そう、ポンさんからね、話は聞いていましたけど、うんうん、行ったことなかったので、あ、これが宮下パーク。まあ結局宮下パークにも行ってないんですけど、ヒューマントラストシネマ渋谷側から、ちょっと宮下パークを見て、ああ、そうか、これは苦情が来て叱るべきだなと。これは文句つけなきゃいけないな。
苦情が来
た。これはどうにかして元に戻さなきゃいけないなってちょっと思いを新たにした感じではあったんですけど、まあ見れまして。
はい。
で、映画で、街の上でって、まあこの前も種助で紹介したかな。
街の上で。
今泉力也監督の最新作の初日の舞台挨拶があって、はい、まあ出演されてる若葉龍也さんはじめ、いろんな方々が出演され、実際にいらっしゃるってことで、こう見に行ってきまして、まあ、映画自体もね、映画自体は素晴らしいんだけど、現実に立ち返った時に、こんな厳しいことはないな、みたいな、結構、いろんな意味で僕の中では刺さるというか、まあ、現実世界にいろいろと影響を与えそうな作品ではあったんですけど、なんか、その俳優さんたちを生で見る、それこそ僕、舞台挨拶があるとなれば、邦画で好きとか気に入った作品があれば、もう毎週のように見に行ったような人間だったので、それが、うん、まあ一年半ぶりですよね。多分舞台挨拶自体もそんぐらいな感じだと思うので、
うん、
ちょっと行ってみて、ああ、なんかテレビとか映画の中で見た人が前にいるっていう感動をちょっと思い出したというか、ちょっとワクワクする感じがあって、なんか良かったっすね、舞台挨拶。うん、
もうね、もうこの話だけで今日終わりたいぐらい。ですけど、
いやー、舞台挨拶良かったし、僕なんかたまたま席が良かったので、なんか僕の横をこう通過していく感じだったので、すごい近い距離で感じられた。
誰かが通ったの？
あ、皆さんもう全員その横の通路を通ってた。僕一番端に座りそうなんで。
通路だから劇場の後ろの方からわーっとやってきたみたいな感じ
だね。そう。まあ全然選んでないんですけど、たまたまその通路だったので、はいはい、あ、近いなーと思いながら。
はい、今舞台挨拶ってさ。やっぱ客席から声は出しちゃいけないみたいなルールが最初に説明されるわけ、はい、
全部 NG ですね。そうですね。その映画がやってる最中とかは全然笑い声とか出てくるんですけど、
はいはい、
その舞台挨拶中はもう全部 NG、拍手のみっていうことで最初に言われて、で、登壇される方々も、はい、いわゆるフェイスシールドじゃなくって、なんかマイクにプラスチックの板みたいなのついてるやつを使ってたんで、すんげえベコベコってうるさかったんですけど、でもまあなんか、こう、飛ばないようにっていう配慮をしてたみたいですね。
そうなんだ、うん。まあ、でもなんかあれね、そういうツイッターでは、 まあ、ある意味、こう、ちょっとおまじない面もありますけれど、でもまあ、そういうことを使ってでも、やっぱり会えると、やっぱ盛り上がるわけだね。
そうですね。まあ、皆さんマスクしてたら、やっぱりそれはそれでなんか半減しちゃうので、
ああ、そうか。
マスクしないだけ、透明なそのベコベコしてるやつがついてるだけなんで、はいはい、それはまあ、良かったかなっていう感じがありましたかね。
そうだよね。いやいや、でもなんか、ね、あの、渋谷、ちょっと深く聞きたい話もありますけど、まあ、ここは一旦映画だけの話にしておきますが、
うん、
街の上で。
どうでした？うん、街、はい、の上で。
ですね。
はい、ね、一人身の男性は見るの注意です。結構しんどくなります。見終わった後に。
ああ、そう。人、うん、
気をつけてください。
いっぱいいるじゃん、そんな。
そうなんですよ。
そうですか。ちょっと俺もじゃあ、うん、勇気を出して行ってみようかな。
うん、見てみるといいと思います。
僕はですね、まあ、うちから出らなかったのもあるんで、ちょっとテレビばっかり見てましたけど。
はいはい、おうおうおう。
まずはゲド戦記ね。
まずはそこから行くんですね。
いや、
は
い、ゲド戦記をテレビでやってるってのは知ってて、だから一応録画はして。
うん。
で、でも、なんか、ちゃんと見るには僕まだちょっと、なんか、精神的不安定だったから、とかなってたんだけど、まあ、ちょっと流しながら。ゲド戦記
不安定にさせられますからね。
うん、そうなのよ。ゲド戦記って、うん、まあ、大筋僕あんまり見たんですよ。映画館で見た記憶は全然あるの。あるんだけど。
うん、俺もいました。
うん。なんかどんな話かを全く忘れちゃってるんですよ。
なんかね、人が怪物みたいになるみたいなイメージを僕の中にありますね。鳥みたいになるみたい
な。なんか手島葵さん風なキャラクターがそのまま、はいはい、大草原で歌ってるっていう印象しかなくて。
テルの歌ね、はい。
全然わかんない感じでなんか眺めてたら、なんかね、結構不穏な空気がずっと流れてて、
うんうんうん、
で、突然ドラゴンが出てくるみたいなシーンとかチラチラ見えて、ああ、なんかこう、うん、ゲド戦記って、なんかこう、面白そうだなと思ったんだよね。改めて。
どういうこと？どういうこと？見たけど面白かったじゃなくて面白そうだなと思ったんですか？
いや、だから忘れちゃってるから、俺。もうとにかく、基本俺映画も本も全部忘れちゃうんだよね。なんか読んだとしても、見たとしても。で、改めてゲド戦記っていうタイトルと、あのチラッとしたシーンを見て、これもなんか面白そうだなと思ってさ。うん、なんで
か分かんない
のよ。別にちゃんと見てそうだっていうことじゃなくて、なんかその悲しそうな主人公であろう少年の顔とか、うん、あんな顔、うん、ジブリ見たことないなとか思ったりとかさ。
おー、なるほど、なるほど。
で、なんかこう、チラッとこうね、少女とのコミュニケーションみたいなところが出てくるんだけど、なんか不安定な感じだなっていうか、こんな男も女も無茶苦茶だなとか思うシーンとか、うん、なんか前編もしかしたら不安定が続くのかもしれないんだけど、こんな不安定な物語ジブリでもしやってたとしたらこれ最高だなと思って、だからジブリ映画と思って見るともしかしたらダメなのかななんてちょっと思ったりとか。
なるほどね。うんうん。そこから話して。なるほど。
っていうのを、横目で見てたんで、すげえ怒られそうなんですけど、もう一度ちゃんと見たいなっていう。
そうですね。本編を見てて面白そうっていう人なかなかいないですからね。そうですね。
で、あとは、柔道バカ一代と、ダイナゼノ、これ両方ともアニメですけども、見て、楽しく過ごしております。
ごめんなさい。柔道バカ一代は新作ですか？
新作と思うでしょう。これね、うん、HD リマスターなんですよ。実はね。
まず、俺、まず新作だと思ってないで聞いたんですけど。
はい、いや、これさ、僕見たことなかったんですよ。もともとは漫画でありまして、角田二郎さん先生が書かれてて、うん、はいはいはい、で、
恐怖心
原作が、はい、梶原一騎先生なんですよ。
はいはいはい、はい。
巨人の星とか。
空手バカ時代でしょ？
いや、まあ、空手バカ、ごめん、柔道バカ時代って言ったら、空手バカ時代です。はい。
ああ。
ごめん、間違えた。
はいはい、
そう、うんうん、空手バカ時代ですね。
はい、はいはいはい。
で、明日のジョーとかを書いてらっしゃる、まあ、方が原作は同じなんですけど。
うん。
はいはい、まあ、ちょっと喋ったら長くなっちゃうから何なんですけど、もう戦争中から始まるのよ。うん、シーンとしては。戦争でさえ、最初に特攻隊として飛行機に乗って突撃する瞬間から始まるんですよ。
うん、うん、うん。
で、飛行機乗ってウィーンって主人公がおそらくね、乗っていこうという飛行機が故障で飛べなくなった。お前は今日飛ばなくていいって言ったその日、翌日か、終戦を迎えるわけ。
ほう。
死ねなかった男の物語がここから始まるというやつで。まあ、これは昔のね、その、 床体戻りみたいなので、なんかこう揶揄されたっていうのはよくあった話ではありますけど、まあその辺がさ、アニメでさ、ルパン三世の初期を作ってたスタッフと同じおそらくスタッフが作ってるような感じの東京ムービーとかなのかな。うん、いやー、なんか面白いよ。実写とかもバンバン入ってくるし。うん、あと、ダイナゼノンも面白かったです。はい、以上です。
ダイナゼノンちょっと見てます。はい。ネットフリックスかな、はい、あ、ちょっか、あれか。アマプラか。はい、見て
ます。僕は地上波で、はい、見てますけどね。はい、ということで、長くなりました。すげえ長くなっちゃったな。気になる、新作映画の方を参りましょう。オレンジさん、お願いします。
今週はまあ新作でこれっていうのがなかったので、新作ではないけど、今最近ね、はい、やってる、ガメラ、平成ガメラをリマスターして、でけえスクリーンで見ようっていう企画が行われていて、うん、今週かな、4月16日からはガメラ3、イリリス覚醒という作品で、うん、僕もこれ多分劇場で見てるのかな。イリスっていう謎の生物がね、洞窟で現れて、それと出会って、から始まるストーリーなのかな。ギャオスの変異体だと、なんかここら辺の設定とかも全部僕忘れてますけど、平成ガメラはね、全体的にやっぱり改めて見直してもよくできた怪獣映画だっていう評判なので、なんかこのタイミングでまたね、昔多分見てるからこそ今見ると感慨深いものがあると思いますので、ちょっと見てみたいなと思っております。ガメラ3イリス覚醒でございます、はい、
京都駅だって舞台が。
そうなのか、俺全然設定とか忘れちゃってますね、これね。
まあれだよね、そのガメラ、この平成ガメラっていうのはとにかくそのリアルっていうか、自衛隊なんかも絡みながら、うん、その本当にもし怪獣が現れたらどうなりますかっていう風な、そういうまあ、うん、イフ的な要素が結構使われてるから、まあ無論後半になってくるとちょっとその、伝説的な要素とかなんかその神秘的な要素が増えてくるんですけど、まあ、そういう
今度あれですね、新ウルトラマンやる樋口さんが特技監督やってるんですね。
そうですね、はい、
樋口監督、うん、新ウルトラマン、多分新カメラマンか、新カメラマンじゃねえ、新仮面ライダーもきっとやるんでしょうね、う
ん、まあなんかでもなんかガメラのことを思い出すとなんか懐かしい友達のことを思い出しますね。はい、すいません。
あ、本当ですか。いいですな、それはいい思い出ですな。
じゃあ私の方からは、
どうぞどうぞ。
広島への誓い、サーロー節子と共にというドキュメンタリーの作品ですね。2017年にノーベル平和賞を受賞した国際 NGO 核兵器廃絶国際キャンペーン ICAN ですね。発足当時より同団体を代表して国連や国際会議で被爆者としての体験を伝え続けてきた日本人女性のサーロー節子さんの活動を追ったドキュメンタリーということで、まあこれは詳しくは見ていただければと思うんですけど、ね、まあいろんなタイミングでね、サーローさんの顔をご覧になっている方もいらっしゃると思うんですけど、なんかこういうさ、厳しい課題について長くそれに携わり続けるってことの凄さって一体何なんだろうかなっていうのを僕思うんですよ。今もまあオリンピックのことはまあちょっとそこまででもないけど、まあ東日本大震災だとか、まあ例えばその、飛行機が落ちた時の事故とかで亡くなった人たちとか、つまりなんかこう被害に遭った人たちが、まあ、この人の場合はもうそれだけじゃないんだよね。つまりこう核兵器っていうものそのものをの罪について問うてるってことだと思うんですけど、これについてずっと携わり続けるってことのなんか凄さっていうものを、なんか俺らは分かってんのかなみたいな気がして、もちろんいろいろ賛否ももしかしたらあるのかもしれないけど、うんうん、その長く続けていくっていうことの、まあ面白さというか難しさみたいなものをちょっとこの映画で見れればなというふうに思ったりしております。
うん、
はい、それではオレンジさんお願いします。
気になる名画座のコーナーでございます。今週の名画座はテケテケテケテケテン、はい、早稲田松竹さんです。先週に引き続きですね。
何なんだろう、全くこのコーナーで組み立てが分かんないですけど。はい。
はい。今回の企画はアニメスタジオカートゥーンサルーンケレト三部作一挙上映ということで、はい、先日ですね、上映もされてましたウルフウォーカーという作品、こちらはアカデミー賞のアニメーション部門の候補作にもなっている作品ですね。はい。アニメを、2D アニメを作っている、どこだっけ、アイルランドだっけな、のアイルランドにあるアニメーションスタジオで、過去に今、ブレンダンとケルズの秘密、ソングオブザシー、 などなど、作っている作、スタジオの作品を一挙に、見られるということで、今言ったソング・オブ・ザ・シーとウルフ・ウォーカー、そしてブレンダンとケルズの秘密、3本立てを組み合わせて見せてくる。なんか、すごく可愛らしい、キャラクターが出てくるアニメーションではあるんだけど、そこで描いてるものは現実の投影。例えば、ウルフ・ウォーカーにしてみれば、かつてのイギリスにおける統治していた側と、それに抵抗する側の話だったりとかっていうものを、ちゃんと作品の中に込めている。でも、全体としてエンターテインメントとしては、楽しめるし、色彩がものすごく豊かで、アニメーションならではの表現みたいなことに果敢にチャレンジしているところでもありますので、このタイミングでまだ見たことない人はね、合わせて他の作品と合わせていくつか組み合わせて見られるというタイミングになりますので、ぜひぜひお見逃しのないようにいたします。 1個見たら他のものも絶対見たくなるような、スタジオでございます。
カトゥーンサルーンっていうね、
はい、
スタジオ、
ね、カートゥーンサルーンですかね。
カートゥーンサルーン、はい、なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、それでは、気になる家映画をお伝えします。まあ、お家で見られるというね、まあ、映画、テレビ局が流す映画をご紹介ということで、今回は、NHK の BS シネマでですね、我が輩はカモである、マルクス兄弟つって、お姉さん伝わります？
うんうん、ちゃんと見たことはないですけど、名前もちろん存じ上げてます。
グルーチョ、チコ、ハーポ、ゼッポ、まあ、4兄弟なんですけど、まあ大体3人ぐらいしか出てきませんけど、これがね、まあ伊藤聖光さんのが多分お好きな感じの、
うん、
まあまあギャグですよね。ちょっと無茶苦茶なんですけど、
ナンセンスな、
はい、日本のコメディアにも大きな影響を与えたというマルクス兄弟の、まあ、代表作、我が輩はカモ。もうね、なんか本当バカだねって言いたくなっちゃう。もう本当にくだらないことで延々とやってるみたいな感じなんですけど、なんかこの話によると、ファシズムを痛烈に風刺した傑作コメディらしいので、
うん、
じゃあどうなってるんだっていうのをちょっとね、確認していただくという意味で、ぜひ録画などしていただいてもいいのかなと思います。4月15日木曜日午後1時から、放送されるそうですよ。
うん、
はい。さあ、それでは、他、続いてですね、気になるテレビラジオということで、いろんな番組が、うん、まあ、4月ですからね、始まっていくわけなんですけれども、その中からちょっとピックアップ。うん、まずは、これ、なんか、普通にどうなのかなと思って、週刊さんまとマツコっていう TBS 日曜の6時半から、番組やるらしくて、うん、まあ、今の、聞いてるところは、まあまあ、さんまさんとマツコさんも出るぐらいしか知らないんですけど、
うん、
なんかさ、やっぱこう、何？さんま劇場とか、さんま世界みたいなものの、なんていうかな、うん、こう、リアリティみたいなものを、マツコさんがどれぐらい出すのかなっていうところはちょっと楽しみで。
なんかでもあれでしょ、ほんまでっかのコンビで、まあ、マツコさんほんまでっかやめちゃいましたけど、その二、う
ん、
人
です、ね、あれはほら、ほんまでっか劇場があって、その世界で仕事してたけど、なんか、
うん、
オフったところでどんな感じでコンビとしてやるのかなっていうか、
うん、
もちろんこれ、うん、企画が強くてそのそこに乗っかる可能性もあるんですけど、なんか二人がフリートークするとかだとちょっと面白そうだなっていうか、さんまさんのあの、うん、まあ、強いキャラクターっていうの、まあわーわー行く感じね、まあいろいろジェンダーの面とかでこういろいろ批判もありますけど、彼の人間としての部分を、うん、まあ、マツコさんの絡みの中で見れたりすると、ちょっと面白そうだなぁと想像はするので、ちょっと気になったりはしています。
うんうん、
それから、あともドラマで言うと、コントが始まるが、7月17日から始まりますんで、まあ、わかんないけど、タイトルがね、ちょっと気になっちゃうところがあるんで、一応チェックはするのかなという。
なんかありますか？あなたみたいな恋をしたコンビですね。
あ、そうか。あれだよね。
有村架純と、菅田将暉。はい、
そうね。すいません。ちょっと
で、神木隆之介くんってもうなんかヒット三角形みたいな感じありますね。
あ、キャスティングが強いんだよな、とにかくな。日本テレビはな。
テレだから。
はい。うん、そして、4月17日9時からですね、これは BS プレミアム NHK ですけども、石原裕次郎のドラマということで、ゆうさんの女房という。
う
ん、石原裕次郎さんの奥さんって女優さんなんだよね。
うんうんうんうん、
で、女優さんで、まあこれよくあるパターンですけど、 そういうゆうじろうはまだポットでで、まあ、ものすごい人気だったんだけど、その北原美恵子さんって人がすでに女優さんとしてもう看板女優みたいな感じになっていて、そこで共演して、まあ、キスシーンとかいろいろあって、うん、で、もうその勢いで嫁さんにしちゃうみたいな。
うん、
まあまあまあ、好き合ってるってことなんですけど。で、またこのさ、ゆうじろうがめちゃくちゃ迷惑かける男でさ、その旗から見ればね、うん、その大変さみたいなこととかも含めて、うん、まあ、あと、石原プロが亡くなったところの含めてなんでしょうけど、でやっとさ、二代目石原裕次郎が活躍できるということですので、ちょっとこれ見ていただきたいなというふう
に。徳重聡のことですよね。
はい、そうですね、はい。はい。
もう忘れかけ、みんな忘れかけてる。はい。
まあ、二代目。知らないよね、みんなね。も
ともと。じゃあ名乗れよって話ですよね、二代目だったらね。石原裕次郎ね。
いろ、加瀬大使の問題とかあったからさ、昔。うん、そして、小堺一機ファンには、ぜひ見ていただきたい。
これね、
明治ドラマスペシャルズンズンというですね、牛乳配達員、あ、配達販売店が舞台の、奇跡と感動の物語ということで、僕一切情報知らないですけども、小堺一機さんが出るってことだけでもチェックしてますんで、
僕予告編を見て、
はいはい、
浅い企画の芸人さんたちがいっぱい出てくるのを見て、
あ、
ちょっとこれは何だろうなって思いますよね。ドラマなのかみたいな。
ああ、そうかな。そういうことがあるからな、うん、なんか。いや、でも、一時は小堺さんってずっとドラマ出てたんですよ。連続ドラマ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。TBS の。
なんか古畑任三郎のイメージしかないですよ、僕。
もう、本当髪がふっさふさだった頃に、沢口靖子とキスシーンとかしてましたからね。
へえ、あ、そんな感じの人だったんだ。
そういう、だから、面白い、反コメディみたいなドラマとかで結構出てたんですけど、そう、それを、まあ、それはどうでもいいんだけど、そう、痛快 OL 通りとかね、あったんですけど、まあ、それはいいんですが、そうね、だから、まあ、浅い企画ドラマとして見るっていう感じでもいいのかもしれないですね。
明治さんがね、はい、スポンサーでね、はい。
はい。そして、ちょっとおまけですけども、先ほど言いました、空手バカ一代。創刊50周年記念ということで、HD リマスターしておりますね。うん、これが火曜日、19時半から MX テレビでやってますんで、もしよかったら、1話でもね、多分ね、顎が外れる感じでいいと思いますんで、ちょっと見ていただけるといいかなと。うん、実写が最高ですね。はい、ということでございます。では、気になるイベントの方を参りましょう。オレンジさんお願いします。
地域再生はイタリアに学べ、口練りからテリトリーをへっていうことで。なんかトークイベントがあるらしくて、ちょっとまあタイトルに惹かれたんですけど、はいはい、なんかイタリアには魅力的な地方都市や世界を股にかける中小企業がなぜ多いのかっていう、なんか題目がついてて、なんかあんまそういうイメージないけど、まあ魅力的な地方都市っていうかね、昔ながらの街並みを残しつつ観光としてうまくいってる。だからこそ今ちょっとコロナ禍で大変っていうのはあるだろうけど、まあそういう街というイメージがあります。で、このイベントでは日本とイタリアを行き来しながら活躍しているビジネスパーソン、研究者をお招きして、日本の地方都市や中小企業の今後を盛り上げる上で、イタリアの地方都市や中小企業の試みがいかにして役に立つのかっていうところを解き明かすということで、なかなかそういうイタリアの現地のお話とかって伺う機会はないですし、なんかイタリア的なものが日本においてヒントになることがあるならば、ちょっと学べると面白そうだなと思って、ちょっと興味深いイベント、うん、1540円で Zoom でやるそうでございます。4月15日木曜日の19時から22時、結構長いな、3時間あるかな、でございます。
はいはい、
うん、
そんなもんですかね。
そんな感じかな。
はい、ありがとうございます。では展示の方も行きましょうか。お願いします。
はい、国立映画アーカイブ京橋になりますね。そちらで4月13日からもう、今日からか、今日からっていうのおかしいな、配信日から始まるっていう展示でございます。創刊75周年記念スクリーンを飾ったハリウッドスターたちということで、雑誌ですね、スクリーン、映画雑誌スクリーンで、まあ撮影現場とか映画祭などで独自に収めた華やかなスターフォトや貴重な資料を通じて、日本の映画ファンが注いできた情熱の系譜をたどるということで、まあ、スクリーンってそっか75年もやってんのかっていうことも驚いたんですけど、うん、まあその75年という歴史でね、いろいろなその映画のいろいろな面を 収めている。今僕たちはね、懐かしい映画としてしかその50年とか60年とか前の映画とかって見られないんですけど、その当時のおそらくは撮影現場とか、普段のそのスターたちの姿、映画祭とかを含めて見られる貴重な機会になるとは思いますんで、映画好きの方はこの機会にちょっとチェックしてみると、今までに見たことがなかったようなものも見れるのではないかなと思ったりします。来日インタビュー時に書かれたオードリー・ヘップバーンのサインとかも置かれているそうでございます。
すごいですね。
ね、はい、4月13日から、7月の18日、結構長いですね、7月18日までやっているそうです。
はい、ありがとうございました。はい、
はい、
で今、皆さんにお伝えした以外も、ブログの方には情報なども、一部載せておりますので、ブログなどもご覧いただければなというふうに思います、
うん、はい、はい、
はい、ということで種ラジの、種付けでございました、うん、お相手はじゃあちょっと俺街の上行ってめちゃくちゃ切なくなってくるわ、慰めてね、オレンジさん、ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。